もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、私は47歳です。
47歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳でしょうか？
主人は45歳です。
45歳。お子さんは？
17歳、高校2年生の男の子と、
はい、
14歳の中学2年生の男の子がおります。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
はい、17歳の長男のことなんですけれども、
はい、
この子が今普通高校には行っているんですけれども、
はい、
クラスで、
はい、
別に嫌われているとかいじめられているっていうことはないようなんですけれども、まあ、どうも友達の中の輪に入れなくて、
はい、
居場所がないって言うんですね。
居場所がないって、居場所という言葉を本人が使ってます？
そうですね、はい、はい、部活動の方もやっておりまして、
はい、
そちらの方も別に休むこともなく、
はい、
毎日学校とか登校拒否も全然なくて行っているんですけれども。
この部活は体育です
武道ですけど。
武道ですか、はい、はい、はい。
で、まあ、それぐらいの年齢の子供でしたら、男の子でしたら、お休みの日とかですと、まあ、みんなで例えば遊びに行ったりとかっていうお声がかかっても良さそうなんですけれども、
はい、
まあ、いつも家にいて、
はい、
まあ、好きな音楽を聴いたりですとか、パソコンしたりですとか、結構家にいることが多くて、
はい、
まあ、今は、ね、子供は携帯持ってるもんですから、
はい、
親がなかなかこう誰から電話かかってきたとかっていうことを知ることがなかなかできないですよね、はい、今の時代、
はいはい、
それでこうどんな人間関係なのかがよくわからないんですけれども、
はい、
まあ、割と家にいるっていうことが多いもんですから、
はい、
それでちょっと心配、
まあ、
心配、うん、そうですね。なので、うん、親としてなんか今後こうどう関わっていったらいいのかなと思いまして、はい、ご相談なんですけど。
先ほどそのクラスの中ではいじめられてるわけではないと、嫌われてるわけでもないとおっしゃってましたね。
はい。
ただその友達の輪に入れないということだけですよね。
そうですね。
それでなんかその武道をやっていて、その部活動についても、
はい、
欠席ばかりというわけでもないんですよね。
はい、そうですね。割と一生懸命やってはいるんですけれども、
うん、
何かこう虚無感があるっていうふうに言うんですね、本人は。
本人の言葉として虚無感があるという。
そうですね、はい、
うん。
で、申し遅れましたけれども、主人が単身赴任でして、
はい、
週末には戻ってきて家族と過ごすっていうような生活をもう3年ぐらいしているんです。
それでどうも居場所がないとかね、虚無感があるとか、
はい、
言葉としてはなんとなく具体性がない、抽象的な言葉が多いですね。本当に虚無感があるのかしら、この子はその家にいて音楽を聴いていてそれが楽しいというんではないんですか？
私がこう見ていて察するに、本当は誘われたい、遊びたいって思うんだけど、僕は誰からも誘われないんだよなって言うんですね。誰からもこう声かけてもらえないんだっていう言い方をするので、実はこう心の中では遊びたい、一緒に行きたいと思っていても、こう何か遮ってしまうものが、自分からこう多分僕は自分でこうなんか拒否するような態度を取ってるのかななんて言ってはいたんですけれども、
かなりその本音は言ってるんですね。そうすると要するにその友達がいないっていうことをかっこつけてね、俺は友達なんかいたくないとかって言ってんじゃなくて、
ええ、
お父さんね、この子、はい、あなたにご主人だけども、
はい、
なんか恩着せがましい父親だっていうようなことはあるの？
とにかくこうちょっと理屈っぽいような父親ですね。私から見ていてもこう物事はこうはっきりこう筋を通さないとっていうタイプの人で、
はい、
ちょっと私から見ていてもまあ気難しい話の仕方をするなっていう感じは取れます。
気難しいで、お母さんとうまくいってるんですね。
なので変な話ですけど、私にはそういうふうに思っていること、学校でこういうことがあってっていう自分の思いを私に全て打ち明けてきますね。
そうですよね、
はい、
それで長男からすると、あなたといると居心地がいいんじゃないの？
ああ、そうだと思います。なので、父親が週末に帰ってくると、やっぱりなんだか、こう、ちょっと緊張した感じがありますね。
そうですよね。
はい。
人間のタイプとしてはね、
はい。
おそらく、長男とあなたとが同じだから、
は
一緒にいて居心地がいいんですよ、
はい、
その居心地の良さが学校にはないんだろうね。
あ、そう
で、むしろ長男からするとお父さんといる時の方が居心地が悪いんだよね、
はい、
だけどもう17歳になってるからね、お母さんと二人っていう風にもいかなくなってきて、
そうですね、
問題ができてるわけですよね、
はい、なので変な話なんですけれども、
うん、
普段あの次男と、
うん、
二人で一緒にお風呂入ってるんですよ。
あ、そう。
おかしいでしょうか。まだこの年齢で二人で入るっていうのは。
二人っていうのはお兄さんと弟と。
あ、そうですそうです。
いや、それと弟と母親ともあなたともうまくいってるの。
あ、そうですね。はい、
そうですよね。
はい、いいですね。
兄弟が一緒にお風呂入ってるとすれば、
ええ、
お兄さんとうまくいってるとすればあなたともうまくいってるはずなんですよ。
ああ、そうですか。
うん。今こうやって分析しててもですね、あなたの質問に何の答えにもならないので、
はい、
これからスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので、
はい、
相談してみてください、
はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いいたします。
あのね、
はい、
今加藤先生のお話を伺った中で感じたことをまず言っていいですか。
はい、お願いします。
まずですね、不思議、とっても不可解なんです、このお話。
ああ、
不可解のその1はですね、
はい、
お母様のおっしゃってることのお話の中で伺ってると、なぜ今頃こんな話が出たんだろうか。この話一見見ればその虚無感とかっていう大人の言葉を使っていますけども、
はい、
この会話をもっと下げてみますと、小学校の低学年の男の子とお母さんの会話なんですね。
あ、
実は、はい、言語とか言葉とか知識の対しては非常に成熟してるかもしれませんけれども、
ええ、
精神面ではもしお母様のこの話が最近であるならば未成熟で、次ですね、
はい、
今度この会話がね、
はい、
親子の中でどういう流れの中で入ったんだろうかってのとても私は不思議なんですね。17歳の子が突然お母さん教室学校に行っても居場所がないんだよって言うかしら、それには何らかの流れがあってこの話が来たんだと思うんです。それは二つ目の不可解なことです。
はい。
で、三つ目はですね、このお子さんしっかりよかっていうのは、武道っていうのは、一対一か、あるいは自分の勝負ですよね。
そうです。
そうですね、
はい。
しっかりと自分の性格を見極めて、
はい、
集団ではないものに選んでますよね。
はい。
そして家では自分の一人の生活している。
はい。
ある面では自分の独自の世界を開いてるんですね。
そうですね、はい。
そのお子さんが、こういう言葉を口にすることは、会話っていうのは、
はい、
二人の関係の中で作られるものなんですよね。
はい、
そういう誘い水があってそういう言葉が出る場合もあるんですね。
あ、
で、私はここの、もうお母様、まあお怒りになるかもしれませんけれども、
いえいえ、
極端な例は、
はい、
あなたはこのお兄ちゃんを成長させたくないんじゃないかと思ってるんです。いつもとのかかる子供でいてほしいんですね。
どうでしょうか。
もっと言うと、ご神様とあなたの関係がありますね、
はい、
多分うまくいってるんでしょう。だけどそのお兄ちゃんがご神様と被ってるように気がするんです、あなたが。
あ、そうでしょうか。
男性が自分の居場所がないって言った時どういう時かって言いますと、
はい、
中学校で母親にはまず言わないです。
うーん、
でも恋人には言いますよね。
あ、そうですね。
恋人に言って慰めてほしい時ですよね。で、相手も慰めてくれる関係ですよね。
はい。
すると、あなた自身が、もう本当に極端であなたお叱りになるかもしれませんけれども、そこには、息子とお母さんの関係なんです、形は。でも、
はい、
心は、お互いに寄り添う関係じゃないかなと思ってるんです。そうするとね、この無価値観ね、寂しいんだよとか、僕辛いんだよっていうのを、これ一見見るととても最初から聞いてておかしいなと思ってたんですね、
はい、
でも、あ、恋人なら使えると思ったんです。
うーん、
男の子が、
ええ、
男の子はね、
はい、
それあなたに言葉にしてるんです。でも突然学校から帰ってきてね、お母さん僕居場所ないんだよとはありえないんですね。
そうです。
ある一定のムードとか、
ま
あ、流れとか感情流れが世界が作られていて、そこで僕と喋る会話だと思うんです、私。そこにはお父さんはいらっしゃらないと思いますよ。いないと思いますよ。
あ、そうですね。その時はいないですね。
ね、これね、はい、お母様ね、
はい、
本当に まさか大原そんなことと思うかもしれませんけれども、私は言葉の中、これはもう言葉の事実だけ見てるんですよ。
はい。
不可解なんです。このお兄ちゃんがね、そんなにね、その精神的なレベル低いと思えないんですね。しっかりと武道を選んでるんです。自分の道を。はい、
そうですね。
でも会話は、一見見れば甘えてるんですけども、お母さんに言うレベルだったら、もっとスポーツも、わけのわからないスポーツやってますよ。
そうでしょうか。
そうするとね、しっかりと家に帰って自分の位置もあるんですね。自分の世界を求めてますよね。
はい、そうです。
自分の世界を持っています。
はい。
学校でもしですね、あなた言ってに居場所がないんだよって言ってもね、
はい。
武道か剣術か剣道とか柔道わかりませんけども、そこで自分を出してますよね、弓道でも。
はい。
発散してますよね。
はい、やってます、ね。
そこで心のコントロールはできてるはずなんです。
はい。
そこで見ると、通常の本当に成熟した高校生なんです。
ああ、そうでしょうか。
思いませんか？
まあ、見ていて、ずいぶん成長したなっていう、精神的にも強くなったなっていうのは感じることはあります。
万が一、お母様にとってね、
はい、
この息子さんがどんどん成長しちゃいましたね、
はい、
ご主人様と会話ありますよね、
はい、
その時に、あなた自身が、
はい、
もっと言うと、夫を意識してないとおっしゃっていますけれども、夫を意識してるんですよね、すごく。そして、夫を好きか嫌いかは別なんですけども、今更好きではないと思うのか、まあ、あっていいものと思ってるかもしれませんけれども、これだけ高校生の男の子が、あなたと恋愛的な会話の関係です、これは。
ああ、そうです
ね。話すってことは、お母様の中に、本来は夫に甘える感情、あるいは夫が自分に甘えてもらいたい感情、が、夫も自立してるんですね、すごく。で、自分の世界をもう持ってるんですね、気づいてる。
はい、
そこにあなたは入っていけないですよね。
はい、
非常に寂しいですよね。
はい、
その時に、このご長男が心が優しくって、であなたの感情の心のこう細やかさを感じたお子さんであるならば、
はい、
この会話は納得できるんです、私は。あなたがこのご長男話したくなかったら、
はい、
今ね、息子さんが学校から帰ってきます、
はい、
お母さんちょっと僕の部屋に来てとか僕のソファ横に座ってとか言った時に、じゃああなたね洗濯物畳んでってことでね、とにかくお母さんは会話ではなくって、
はい、
今日来れるか手伝ってねとか、もうお兄ちゃんいたら助かるって形 で、
はい、
で今先ほどあの弟さんとお風呂って当然別におかしいことじゃないんですね。
あ、そうですか。
お兄ちゃん弟見てね、助かる、お父さんの代わりよっていうことで、
はい、
そうしたらこの息子さんはどっかでお母さんを好きだけどもお母さんに拘束されない自由を感じるんです。
わかりました。
先生いかがでしょうか。
ね、あなたね、まあ、大原先生の素直に認めてくれたので、
はい、
何の問題もないと思います。
そうですか。
少なくとも今、はい、あの大原先生の言われたことがその通りだと僕も思いますけれども、
はい、
自分に後ろめたさとかですね、
はい、
自分を責めるってことは全くないですよ。
そうです。
そうですか。
で、あの山下なんか何にないですよ。
そうですか、
はい、っていうのはね、
はい、
これその別に特別な事柄じゃないんです。母親にとらわれるっていう現象はごく普通なんです。英語でね、はい、マザーハングアップって言ってるんです、これは。
あ、
これは、あの、アメリカの用語に自立を促している国でも、そういう国でさえも、マザーハングアップという言葉があるんです。
あ、そうですか。
だから、気持ちとしてね、ついつい、長男の方に気持ちが行くっていうのは、別に不思議なことじゃないです。
あ、そうですか。
ね、
はい、
人間として合う合わないの問題としてね。
はい。
ですから、その対処の仕方としては、
はい。
この状態を特別なことと考えないで、
はい、
世界中どこでもあり得ることだと、現実に起きていることだと、
はい、
いうことでよろしいんじゃないでしょうか。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、どうもありがとうございました。失礼いたします。
親の与えるメッセージで子供は自分の心の姿勢を作ります。